種をまいて植物を育てたことのある人でしたら、種から芽が出て植物が成長していくありさまが実に不思議であると感じたことがあるのではないでしょうか。新約聖書の福音書の中にはからし種の例えと呼ばれる例え話があります。すなわちマルコによる福音書の4章の31節から32節で、キリストは神の国をからし種に例えておられます。そして土にまくときには地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張ると述べられました。聖書のからし種がどの植物であるのかについてはいくつかの説がありますが、黒がらしという植物であるとすると、種は 0.5 ミリくらいですが、成長すると 2.4 メートルに達すると言われています。この例えば種の小ささとそこから育つ植物の大きさを比較したものです。しかし植物と種を比較しますと、大きさだけではなくて命の質が違うということもわかります。種にある命はそこから生じる植物の体を生み出すためのものであって、種自体をそのままの形で保つためのものではありません。しかし種から生じた植物は根から水分と養分を吸い上げ、太陽の光を浴びて光合成をして成長し活動し続ける命です。もちろん地上の植物ですから、それが永遠に生きるというわけではありませんが、例えばよく知られた屋久島の縄文杉は幹の周りが 16.1 メートルあり、高さが30メートル、そして推定の年齢が3000年以上であると言われます。小さな種から生まれた木が成長してこのように長く生きることができるのは、種を見ただけでは予想することのできない不思議なことです。先週もお話ししましたように、新約聖書のコリントの教会には死んだ人が復活するということを否定する信徒の人たちがいました。その人たちは自分たちは神の聖霊を受けたことによってすでにこの世を超えた新しい世界に移されていると思っていました。そして自分たちはすでにこの世から超越していて、霊的に、つまりスピリチュアルに満たされ飛んでいると思い込んでいたのです。そしてそれだけでなく、自分たちはすでに霊的に満たされているのであるから、終わりの日における体の復活などはなくてよいという主張をしていました。そしてそれがさらにはキリストが実際に復活したということを否定する結果にもなってしまっていたのです。そのような間違った自信が死者の復活を否定する理由であったということは確かですが、それとともに死んだ人が復活するというのは人間の経験からするとありえないことだという理由も 死者の復活を否定する主張の背後にはあったに違いありません。それで本日の聖書の箇所でパウロはコリント教会の復活を否定する復活を信じない信徒たちの問いを先取りしまして、自分でそれを問いかけ、またそれに対する答えをしているのであります。今日の聖書の箇所の35節のところでパウロは、しかし死者はどんな風に復活するのか、どんな体で来るのかと聞く者がいるかもしれませんと言います。聖書の教える死者の復活というのは、死んだ人がただ生き返るということではありません。死んだ人がもはや死ぬことのない永遠の命の体を持って復活をするということです。これは人間の常識をはるかに超えることです。ですから死者が復活するときには、どんな体で復活するのかというのは当然の疑問でしょう。ところがそれに対してパウロはあたかも喝を入れるかのようにして、愚かな人だと言い放ちます。これはコリント教会の中で、死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で来るのかという疑問を持っている人が謙虚な気持ちで質問しているのではなくて、そんなことがあるはずない、あるなら説明してみろという気持ちで言っていることをパウロが見抜いていたからでしょう。神様なさることは人間には計り知ることができません。それにもかかわらず、そんなことがあるはずないというのは愚かな人だというのです。キリストもまた、ルカによる福音書の12章の16節以下の例え話の中で次のように教えられておられます。ある金持ちが穀物や財産を蔵の中にしまい込んで、さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめと自分に言いました。すると神様は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる、お前が用意したものは一体誰のものになるのかとおっしゃったというのです。で、この例え話の場合は、自分の命が思っても見なかった時に取り上げられるということを、そんなことがあるはずはないと思っている金持ちが愚かなものと言われています。しかしコリント教会の信徒たちの場合は、神様は何でもお出来になる方だということを忘れて、死者の復活をそんなことがあるはずがないと思っているので、愚かな人と言われているのです。死者の復活を否定する信徒たちを愚かな人だと一括をしたパウロは、神様がなさる不思議な技が自然の世界にもあるということを、さまざまな例を挙げて説明をしています。また36節から38節にかけましては、植物の種のことを考えるようにと促しています。あなたがまくものは死ななければ命を得ないではありませんか。あなたがまくものは後でできる体ではなく、麦であれ他の穀物であれ、ただの種粒です。神は御心のままにそれに体を与え、一つ一つの種にそれぞれ体をお与えになりますとあります。種から芽が出て植物が育つのは 多くの人が知っているとても身近な出来事です。もちろんコリント教会の信徒たちもそれを知っていたことでしょう。そのような身近な出来事によって死者の復活という一見ありえないと思われる出来事が説明されるのを聞いて、コリント教会の信徒たちは意表をつかれたことでしょう。あなたが撒くものは死ななければ命を得ないではありませんかというのは、地面に撒かれた種がそれ自体と死は壊れることによって植物の芽が出て成長するということを指しています。種が壊れることによって植物の体が成長していくのですから、種と植物の体には連続性があります。ところが種自体はそこから成長する植物とは全く違っています。パウロが37節で、あなたが撒くものは後でできる体ではなく、麦であれ他の穀物であれただの種粒です、というように、種と植物の体はその大きさも働きも全く違っています。種は植物の体の元となる小さな粒ですが、植物の体は光合成をして活動し、花をつけ実を結びます。何の種か分からずに種をまいた人は、そこから植物が育つときに、このように小さな種からあのような植物が育つとはと驚くことでしょう。それは神様が植物を成長させて植物に体を与えてくださるからです。38節にありますように、神は御心のままにそれに体を与え、一つ一つのためにそれぞれ体をお与えになるからであります。考えてみますと、私たちの生活に身近な種と植物でありましても、そこには神様のなさる不思議な働きというものがあるでしょうとパウロは教えているのです。それについてパウロは39節のところで、さまざまな種類の肉体があるという例を挙げています。それは40節で、天上の体と地上の体があるということを説明するためなのです。39節のところには、どの肉も同じ肉だというわけではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉とそれぞれ違いますとあります。そして40節には、また天上の体と地上の体があります。しかし天上の体の輝きと地上の体の輝きとは異なっていますとあります。39節でパウロが体という言葉を肉という言葉に置き換えたことによりまして、この例は私たち現代人にとっては分かりにくいものになっています。つまり肉と言われますと、私たちは人間でも獣でも鳥でも魚でも肉はタンパク質でできているんでしょうと言いたくなるからです。しかしここでパウロが言おうとしているのは、むしろ人間や獣や鳥や魚はそれぞれ違った肉体を持っていますということなのでしょう。人間は二本足で立って歩く肉体を持っていますし、獣は四本足で歩く肉体を持っています。鳥は空を飛ぶ肉体を持っていますし、魚は水の中を泳ぐ肉体を持っています。 それぞれ違った肉体なのです。それと同じように天上の体と地上の体は違うということです。天上の体というのは復活して天に昇られたキリストが持っておられる体のことです。地上の体というのは私たち人間がこの地上で持っている体のことです。パウロは40節の後半で天上の体の輝きと地上の体の輝きとは異なっていますと記しまして、復活したキリストの天上の体の栄光と私たち人間がこの地上で持っている体の栄光は異なっていると述べています。その意味は、天上の体の栄光は地上の体の栄光よりもはるかに勝っているということでしょう。この地上の体は死んで朽ちていくものですが、天上の体は死ぬことなく永遠に生きるものだからです。41節の項でパウロは天上の体の栄光と地上の体の栄光の違いを天体の例によって説明しています。すなわち太陽の輝き、月の輝き、星の輝きがあってそれぞれ違いますし、星と星との間の輝きにも違いがありますと述べています。これは分かりやすい例でしょう。日中に明るく輝く太陽の輝きが最も強い輝きであるというのは言うまでもありません。夜空に輝く天体の中でも月の輝きと星の輝きは違います。さらにパウロは星と星との間の輝きにも違いがありますと述べています。これは今日私たちが一等星とか二等星と呼ぶ星の明るさの違いがあることや、星の温度によって青い星や赤い星などの輝きの色の違いがあるということを考えますと、容易に理解することができます。そしてこの宇宙や天体もすべて神様がお作りになったものです。神様はさまざまな種類の輝きを持った星をお作りになることができるように、地上の体とは違った栄光を持つ天上の体をお作りになることができるということです。で、これらのさまざまな例を踏まえまして、パウロは42節と43節のところで、死者の復活もこれと同じです。まかれる時は朽ちるものでも朽ちないものに復活し、まかれる時は卑しいものでも輝かしいものに復活し、まかれる時には弱いものでも力強いものに復活するのですと宣言をします。すなわち私たちのこの地上の体はまかれる種のようなものだというのです。それは朽ちるものであり、卑しいものであり、弱いものであります。しかしそこから生じる天上の体は朽ちないものであり、輝かしいものであり、力強いものであります。それは復活をしたキリストの体が朽ちない輝かしい力強いものであるからです。そしてキリストを信じる人々も終わりの日にキリストと同じような朽ちない輝かしい力強い体を与えられるのであります。これらのことを述べた後にパウロは実に不思議な言葉で この箇所を締めくくっています。すなわち44節にありますように、自然の命の体がまかれて霊の体が復活するのです。自然の命の体があるんですから、霊の体もあるわけですということです。自然の命の体というのは言うまでもなく、私たちがこの地上で持っている体のことです。死者の復活、死んだ人が復活するということを信じない人にとっては、この地上の体が全てです。しかし死者の復活を信じる人にとっては、この地上の体は霊の体が復活するための種のようなものだというのです。これはなんと意外な言葉でしょう。私たちのこの地上の体が永遠の命の体が生じるための種であるというのは、私たちは自分の地上の体が弱かったり美しくなかったり年老いていったりするとそれを悲しみます。確かにもしこの地上の体が全てであるならば、私たちは悲しむしかないでしょう。しかしもしこの地上の体が種のようなものであるとすれば、私たちは悲しむ必要はありません。なぜならこの地上の体から永遠の命の体が生まれるからであります。パウロはこの永遠の命の体を霊の体と呼んでいます。これはなんと不思議な呼び方でしょうか。普通霊というのは体とは別のものだと思われています。つまり霊魂というのは肉体とは別のものだと考えられています。しかし地上の体が死んだ後復活して生まれる体は霊の体だというのです。地上の体とは全く異なる朽ちない輝しい力強い体だというのです。先ほどもお話ししましたように、コリントの教会の中にいた死者の復活、死んだ人が復活するということを信じない信徒たちは、自分たちは神の聖霊を受けたことによってすでにこの世を超えた新しい世界に移されているのだと思っていました。そして自分たちはすでにこの世から超越をしていて霊的に満たされ飛んでいると思っていました。自分たちはすでに霊的に満たされているのであるから、終わりの日における体の復活などなくてよいと考えていました。しかしパウロはキリストの復活した体とクリスチャンが終わりの日に与えられる復活の体は霊の体であると言っています。霊の体というその言い方によって、パウロはコリント教会の信徒たちの考えが全く間違っているということを明らかにしたのです。なぜなら、もし本当に霊的に満たされている人であるならば、終わりの日に霊の体に復活するということを認めて信じるべきだからです。この地上の今私たちが持っている自然の命の体があるように、終わりの日に復活する霊の体があるということをパウロは断言しています。そしてこれがキリスト教の信仰です。 日本基督教会の小信仰問答という信仰のことをまとめた問答の102問のところで、クリスチャンが終わりの日に復活するということについては次のように教えられています。この地上の生涯が終わると、私の肉体は土に帰りますが、私の魂は神の懐に迎えられます。そしてキリストの再臨の時、再臨というのは再び来られるということですが、キリストの再臨の時、栄光の体によみがえらされ、永遠の祝福のうちに生きるものとされますとあります。栄光の体によみがえらされというのは、この地上の自然の命の体とは違う、朽ちない輝かしい力強い霊の体に復活をするということなのです。本日の礼拝は、キリストを信じて神様の身元に召された形を記念する昇天者記念の礼拝です。それの方たちのご家族の皆様は、かつて自分たちと共にその方たちがこの地上で体を持って生きておられたということを鮮やかに覚えておられることでしょう。神様の身元に召された方たちも、かつてはこの地上で共に生きておられ、そしてまたある方たちはこの教会堂で共に集まって礼拝を捧げておられました。そして今はそれらの方たちの魂が天の神様の懐で生きておられて、終わりの日に栄光の体を持って復活するのを待っておられるのであります。今この地上で生きている私たち一人一人も、やがてすでに天に召された形と同じように、この地上の体が死んで地上の生涯を終える時が来ます。それがいつかは私たちがあらかじめ知ることはできませんが、いつかそれが来るということは確かです。しかしそれで終わりになるのではありません。私たちの魂は天の神様の身元に召されて、神様の懐で復活の時を待つことになります。そして終わりの日に朽ちない輝かしい力強い霊の体に復活をすることができるのです。私たちはしばしば自分の体の弱さや、またこの地上で経験するさまざまな苦しみや試練によって希望を失いそうになることがあります。しかしキリストを信じることによって、私たちが与えられる復活の希望を持ってこの地上での一日一日を、地上の生涯の最後の日まで、確かな信仰と希望を持って歩んでいきたいものであります。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、 私たちは自分の力で生きているかのようにしばしば思いますが、私たちの命は神様から与えられたもので、また私たちの体も神様によって作られたものです。神様は私たちのこの地上の体はいつか朽ちていき、そして死ぬものであります。けれどもイエス・キリストを信じて神様と結ばれた魂は神様とつながっていることができ、そして終わりの日に復活の命を与えられるという希望を持って歩むことができます。神様、そのような確かな信仰と希望を持ってこの地上の生涯の終わりの日まで私たちが歩み抜くことができますように、どうぞ力を与えください。特に希望を失いがちな人々に、どうぞこの確かな信仰と希望をお与えくださるようにとお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。